今日は特別会でございます。
はい、
ゆうこさんはねんねしてます。
うん。
そして僕の正面にはしょうごくんが座ってます。
はい、しょうごです。よろしくお願いします。
どうも
どうも。
どうですか、もう3月ですよ。
いや、早かったですね。
そうです、しょうごくんはうちをうちの弟子システムの第1号車被験者として来ていただいて、
はい、
6月から、
そうですね、6月の頭から
めっちゃ長いね。7、8、9、10、11、12、13、
はい、もう9
ヶ月もいんの。
もうほぼ10ヶ月。
こわマジっすか。
はい、
すごいですね。
いやー、本当に被験者1号として美味しいところをいただきました。
知らん。まあこの次もうなかったら君のせいやから。あかんかったな。
どうか続いてほしいです。
そうですね。
はい。
なこんなで翔吾くんの卒業文集がもうすぐ出版。
うん、いやそうですね。
その僕らで作ったまあジンですかね。
はい。
が、明日には入稿できるという
噂を、
入稿してからやれという話なんですけど、
うんうん、
まあ、鉄は熱いうちに打てということで、
はい、そうです、その
編集後期ですね、
はい、
なのでそれを買った人には、
うん、
このポッドキャストの QR コードがついてくるので、
はい、なるほど。
なんかさ、その本読んでてもやっぱその著者のなんつうの、まあ、よく言うその身体性とかさ、
うん、
肉声、
はい、
声が聞けるとまた別の味わいがあったりするやん。
ありますね。
でもそこら辺は結構マルチメディアに乗り越えていける技術がもう来てるんじゃないかと、うんうん、QR コード一発で僕らの声が届けられるんやったら、なんかそういう編集後期もありじゃないかと、
はい、
今日の朝思いついたので
朝思いついて昼にやるぞって言って今夜ですね、うん、
そうです。こんな私たちが、
うん、
今あなたの読んでる本を書きましたよ、うん、
はい、
多分読んでくれてるか知らんけど多分、うん、んなことです。
はい、
なんか言っとくことありますか。
言っとくことですか、本に関してですか。
まあそうですね、
うん、
本に関して、
うんうん、
なんかあれ書きたかったのに無理でしたとか、
うん
ここはうまくいけましたとか、なんか
あ
その本という、
うんうん、
メディアを立体的に立ち上がらせるようなオーディオコメンタリーですか、
ね、なるほど。あ、でもその文章に直接書いてないんですけど、まあ、読み方のガイドとしてあるといいなと思うのは、
何ですか、
この本は僕と海翔さんでその分担して書いてるんですけど、
うん、
まず海翔さんのパートがあって、
うん、
で次僕のパートが続くっていう構成になってると思います。で僕そのタイトルの候補で作ることを続けること、うん、作ることを始めることっていうのを出したと思うんですけど、
うん、
まあ、それぞれ海翔さんと僕に対応してて、
うんうん、
前半海翔さんが書いたパートはこれまで海翔さんが小木島で培ってきた作ることを続けることによって場所を作ってきたっていう風な記録があって、でそこに僕が弟子として来て、まあ遊んで参加して楽しんでどう思ったかみたいなことを後半に書いてるんで、読者の方におかれましてはなんかそういう書き分けをしたっていうことを頭に入れたら読みやすいのかなとも
う達者すぎて怖い
ね。いやいやいや、
それすごい
意識してますね。
ラジオ番組なんかもうなんかはしごしてきたみたいな、
いやいや
番宣に来たみたいな、
デビューデビューですね第1号で被験者として。
そうなんですね、
うん、
まあそうね。結局書き始めてどれぐらい、もう2ヶ月ぐらいだった、もっとなってる。
あの企画固まった日見ました
見てない。
8月ですよ
8月、
はい、
恐ろしい。
8、9、10、11、12、
じゃあ6月に来て早々におじゃるでってなったんや。
そうなんです。そっから
マジかよ、
はい、沈黙の
いやー、こういうのって難しいよね、このクリエイティブワークっていうのはさ、
やっぱり締め切りがないと始まらないですね、
僕らクライアントいいひんからさ、
はい、
ビャランって誰にも怒られへんでしかも別に他にやることいくらでもある中で、
そうなんです、
時間とエネルギーを捻出するっていうのはね、うん、なかなかね、
いやだいたい晴れてましたし、その雪も積もらないんで、
夏も冬もいい天気やねんな、
いい天気でした、
いい天候ですね、うん、まあおかげで仕事ははかどりましたけど最初ね、はい、三部作にするぞとかね、いろいろで最後合本してでっかいのするぞみたいなね、夢はね描いてましたけど、
はい、
まあしょうがないし、まあなんつうの、そのそれはもう訂正する力ですよ本当に、うん、なんでニヤニヤしてんの、
いやいや
訂正
する力ですよね、
訂正する力
ですし、その初めて見ないとわからなかったっていう、
ああそうそうそう、だから最初からなんかそんな計画通り行くもんじゃないから、でその時に最初に風呂敷広げんといつ広げんねんって話、
うん、確かに
最初からちっちゃくまとまってたらそっからさらにちっちゃなるからさ、
はい、
だ100ぐらいで収めるためには最初5万ぐらいの話しちゃうと5万ぐらい言ったら大体最後は100ぐらいで収まるっていうね、
そうですね、
うん、最初から100狙ったらもう最後5になるからさ、
600ページぐらい書くつもりで、
そうそうそうそう、
はい、
もう行間を読んでくれと、
はい
ですね、まあでもそれももうそんな日々も終わり、
うん、
もういよいよ、
うん、
これ絶対出版された時に言うやつやけどね、まだ入稿してへんから、
う
ん、
あそうですね、
まだサブタイトル変えられるでそや、表紙の案もちょっともうちょっと練らなあかんな、
そうですね、
大丈夫、あさってでも大丈夫やから、
ああさすが慈悲出版、
そうですね、どうですか、初めてじゃないですか、なんかこの世に問うみたいなの、
うん、いや初めてです、
まあ僕も別にそんなねクリエイティブワークみたいなのやってきてないけど、
うん、
どうなんでしょうね、
うん、
売ったるぜって感じ、
ああそうですね、まあ、だから
誰かに届くといいよね、別に
本当そう思います、
こんなんでお金儲けしてもしゃないねんけどさ、
はい、
まあそうね、だから僕は思ってんのはその誰か一人に届けることが大事やなと思ってて、
うんうんうん、
で一人に届けるためにはある程度マスに訴えないとその一人に届かへんたりするのよね、
なるほど、
っていうのは思ってて、だから何するにしてもやっぱりちょっと頑張らんと、
はい、
だから知らん本買ってくれる人もまあ読んでくれる人もいるやろうけど、うん、まあ響く人響かへん人いるやろうけど、たった一人の何か心の金銭に触れたらもうそれで存在意義はあるかなと、
ああそうですね、
いう感じで作りましたね、
うん、
そういうことって結構あるから、
はい、
一のために数やらなあかんみたいな、
うん、
たった一つの最高のパン焼くためには1万個のパン焼いてきてる経験が必要だったりするわけ、
はいはいはい、
そういうことを考えると、まあそうね、多少マスに訴えて、まあそっつうほどの数じゃないですけどねもちろん別に、まあだからまあ僕もいい経験になったし、
はい、
まあ、これからどんな感じでやっていくか知らんけど、ダモンテ紹介出版部第1号として、
うん、
いいんじゃないですか、
いいんじゃないですか、そうですね、いやテキストを書くのは結構面白かったですね、
あでもうまいよね、上手だと思うほんまに、
いやいやいや、なんか書きたいなとは思ってたんですけど、
うん、
こう、その書くネタとかも無理して絞り出すものでもないじゃないですか、
ね、ああし難しいよね、だから小学校だってね、はい、前まで大学にいた中で、うんうん、なんつうのそのまあ言うなんつうのその言うて何者でもない私みたい
な
立ち位置でなんか難しいやん
誰が言ってんねんみたいな、
いや
そうなんですよ、何書いても
よっぽどの情熱がないと難しいよね、
そうですね、それこそクライアントもいなければ共同執筆者もいなければ、うん、締め切りもないみたいな中で、
でしかも環境もさ、まあ、周りとみんな似たような環境なわけ、
そうですね、
よっぽどなんかすごい洞察とかすごい情熱がないとちょっと難しいわな、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあいいや。あ、そうだからぜひ読者の人に知ってほしいの。翔吾くんはもう書き、なんつうの、メモマ、なんていうの。
あ、確かにそうですよね。日記とかメモとかは
すごいよね。
ずっと続けてきたことを。
え、ここに来てからもう何万字書いたんだっけ。もう100万字くらいいってちゃう。
いや、いってると思いますね。100万字か。100万字、だいたい1年に100万字ぐらいは貯めていってるって感じですね。
すごくない？
いや、
それなんか書きたいって思うわけ。
なんか、いや、増えていったんですよ。
でそれはテキストで残すってところに何か意味を感じてるわけでしょ、は
い、うん。
だって別にさ、音楽でもラップでもいいわけ。やし、俳句でもいいしさ、詩でもさ、
はい、確かに
絵でもいいし、うんうん、ダンスでもいいし、うんうん、何でもその日々のと自分を表現するものは何でもよかったはずやけど、
うんうんうん、
まあとはそれこそ YouTube でも何でもいいけど、
うんうん、
テキストっていうのを選んで、はい、しかもそれにもうフルベットしてるわけ。
まあ確かにそうですね。
で読む量もすごいやん。
ああ、うんうん。
こんなに本読む子いんねやってびっくりしたもん、ね。
いやいや、まだまだですけど。ああでもやっぱりその本とかって時間を超えてくれるところがあるじゃないですか。昔の人の本とかもありますし、
うん、
その自分のテキストも結構時間を超えてくれるというか、昔こんなこと考えてたなみたいなの。溜まっていくのが面白くて、うん、あと見返しやすいんですよね、映像とかに比べて。
ああ、まあそれはあるね、確かにね、う
ん、なんか一行だけパッと書いてたことが、まあ、あと自分が書いてることのその横に、まあ、自分が好きな哲学者とかの言葉を入れて日記にすることで、
うん、
その時のことをもっと総合的に思い出せるとかいうのもあって、
まあ、やし一行あるだけでその書かれてないことも思い出したりする
ね。あ、そうです、そうです。
なんかその記憶を呼び起こすフックになるっていうか、
は
い、
うんうん、
まあ、そういうのはすごいね。え、もうずっと欠かさず書いてんやろ。
ずっと毎日やってますね。
すごいね。
あのコピペできるとかもいいんですよね、テキストって。あ、これは iPad のメモの話なんですけど、
そう、 iPad のメモで書いてるのは意味わからへんと思ったけど、なんか良さげな日記アプリとかあるんちゃうん。
いやいや、いや、あの無骨なフォーマットがいいんですよ。
で普通に日付も手打ちしてるってこと。
日付は今日って書いたらその日の日付が予測変換に出るんで。
おう、まあそうやけど、
はい、
はい、
そう、コピペができると、そのおととい、いいなと思ったことが、
うん、
いいなと思ったその哲学者の洞察とかが、なんか今日の出来事と結びついて、
うん、
その一昨日の洞察をもう一回コピペして今日の日記に貼るみたいな。
あー、なるほどね。
なんかその一つのセンテンスを、はい、そうなんです、こう違うコンテクストに移すみたいな、
はあはあはあ、
っていうのが iPad メモの楽しさです。
はい、じゃあもう一個の超巨大ファイルがあるってこと。
月で分けてますね。
あ、月で分けてるね、はい、すごいわ、ほんま。
いやいや、
びっくりする
わ。あ、でそういう蓄積があったんで、なんか書きたいなと思ってたんですけど、
うん、
書く場所もなくっていうところだったんで、今回こういう場所をいただけて楽しかったです。
いや、そうや、でも分量で言ったら翔吾くんが大きい、多いぐらいもんね。
あ、そうですかね。
うん
うん、
私なんかいかにも翔吾くんらしい文体なんか。
ああ、よかったです。
文体ってなんか難しいやん。なんか正解ないしさ。
いや、会長さんもでも文体出てますよ。
なんかね、難しいのよ。なんか真面目ぶってもしゃあないし、うん、おちゃらけてもしゃあないし、うん、難しいよね。なんかあれも、あ、私もまだまだ修行だなって感じです、ね、
はい、
僕も自らのボイスを獲得したいなと思ってます。
うん、僕も思います。
うん、いや、そんな感じですかね。
そんな感じですかね。
どうですか、もう10ヶ月やってきましたけど、ね、一応アジェンダを作ってきましたよ。
お、
一行目に経緯とかどうでもいいのよって書いてますね。あのさ、どう、また違う話やけど、
はい、
インタビューとかでさ、
うん、
前も言ったっけ、絶対に経緯の話聞かへん。
ああ、なんで陶芸を始めたんですか。
そうそう、どうでもよくない。
どうでもいいっす。
そっから繋がらへんやん。
はい。
なるほどで終わってもんや、
はい、
あれ嫌いやね。
期限は往々にして不明でよく改ざんされるみたいな。
あ、そう、それもある、それ
もありますよね。
うん、やし、だから何をするのかが大事であって、
うん、
御社を志望した目的はって聞いた時に、
はい、
なんかそのそこの来歴は別にええからさ、ここで何をしたいのか聞かせてよって思うわけよ、うん、
なるほど。
なので君がここに来た経緯とかはどうでもいいです。
はい、
でこういう時に多分、うん、なんかこんな募集して、なんつうの、そのなんでここに来ようと思ったみたいなことを聞くのが多分こういうインタビューとかでよくあるフォーマットなんですけど、
うんうん
うん、私はそういうのはどうでもいいと思ってるので。
そうですね、実際何やるかとかも全然知らなかったですし、
うん、だから飛び込んできたっていうことが大事であって、
はい、
お前ポーラーエクスプレスの話したっけ。
何ですかそれ。
フィクション、
はい。
これも読者の人に知っておいてほしい翔吾くんチップスやけど、翔吾くんフィクション全然知らんねん。二言目にはそうやって嘘の話ですよねっていう。
いやいや、それは名誉のために
それは嘘、
これから読んでいきます。それ
は
嘘、
はい、ポーラーエクスプレスっていうあの映画があるんですけど、
はい、
あのまあファンタジー映画で子供たちがサンタクロースに電車に乗って会いに行くみたいな話、
うん、
でその最後に車掌さんが言うわけよ、その主人公の子に、そのこの列車がどこに行くかっていうのはほんまは大事じゃないねと、
うん、
この列車に乗ろうって決めたことこそが一番大事やねんっていうわけ、ね、
ほう、
めちゃめちゃいいこと言うやんけ。
フィクション読みます。
もう原文の何それは僕はナギと一緒に見てたから、吹き替えで見てるから、うん、
あ、
吹き替えでそんな感じやから、その何英語の意味知りたいから、その英語の原文のやつ見に行って、
うん
うん、それをちゃんとノートにメモしました。今ちゃんと朗読できひんけど、今ノートないから。
お、
だからほんまそれやと思うねんな、はい、だから、うん、何か得たいものがあるんですっていうのはまあ人は言うけど、やのってそこに飛び込むって決めたことがいいんじゃないかなって思うから、
うんうん、
だからそれでええやんって思うわけよ。
確かに。
その時だから君は何をここで、何つうの、
何を学びたいか、
目的は何だったんだとかは、それはもう後からどうにでも何かストーリー化できてしまうから、それ聞いてもあんまり面白くないかなって思ってる感じかな、
うん、そうですね。
なので、
うん、
なのか経緯ってどうでもいいの話です。1個目のアジェンダクリアします。チェックボックつけときます。
はい、
次ジンを作ってみて書ききれなかったことは、まあ、さっきなんとなく聞いたかな、
うん、
良かったことは何ですか。
作ってみてですか。
はい、
ジンを作ってみて良かったことはこれから起きると思います。
はあ、かっこいいやつかな、これかっこいいやつかな、どうやろう、
かっこいい。
かっこいい。
会長さんは。
ああ、そうね、まあでも僕も君に影響されて日記つけ始めたからね。
ああ、いや、そうなんですよ、優子さんも日記を始めましたね。
ああ、どうなん、やってんのかな、
お菓子の研究をされてて、うんうんうん、なんかそういうところはすごいいい、紹介だなと思いますね。
いい紹介。ナイス紹介、
ナイス紹介だと思いました。
どういうところ。
結構そのみんな学ぶ姿勢があるというか、
あ、
っていうのは僕みたいな、その立場が上じゃない人からもその影響を受けて物事を始める。なぎさんも日記を始めましたし。
あ、そうやね、ちょっと感動的な落書きがあって、ちょっとびっくりしてしまったんけど、あ、ノートないわ。
お、気になりますね。
ノートの裏表紙にメモが書いてあって、
ほう、
何だっけな、これはダダのノート、いろいろなことが書いてあるって書いてて、なんかすごいなんかですね、なんかいいなって思った。
それがいいですね。
なんかなんつったらいいのかな、自分には今は理解できないけれども、きっとここには大切な世界の秘密が書かれてるんだろうっていう感覚を持ってるのかなって思う。
いやそうですよ、それが人間ですよ。
うん、なんかそれすごい。
そうなんですよ、
スキャンしようかと
思って額縁に飾って。いやそれこそ僕がここで一番読んだ本がエドワード・リードっていう人のアフォーダンスの心理学っていう本なんですけど、
うん、
人間の子供のすごいところの一つは、
うん、
意味が分かる前にそれに意味があるっていうことを悟るっていうことで、
うんうん
うん、絵本とかもすごいじゃないですか、文字が書いてあるのを全く読めないんですけど、
うん、
なんかそこには意味があるっていうことを、
まあそうよね、
はい、先駆的に把握するっていうのはすごいんですよね。たまちゃんとか見てても思いますね。
うん、うんうん、だからそうやな、分からへんはずやのに、うん、そこに世界の深さがあるっていうか、まあ信じてノックするわけ。
そうなんですよ。
でもそのノックはいつかほんまに実を結ぶわけ。
いやそうなんです。
それってなんかすごいことやな、
うん、なんか今日は手島に行ってるので店はお休みですみたいなのを書いている紙をたまちゃんが持って、
うん、
なんか翔くんゴリラドア開けてって書いてるよみたいな。
ああなるほどね。まあその語読もね、またその豊かさの一つやから、
ね、うん、そうですね、
うん、やっぱそういうの、まあ特に僕らちっちゃい子供がいる家族と一緒になんか寝食を共にするっていうのは、
う
ん、なかなかまあ得がたいというか、
いや本当に、
まあそうね、得る必要がない経験かしらんけど、 いやいろんな視点があるわな、そこにはな。
いやそうですね、その2人の子供がいたっていうのは本当に良かったことですね、僕にとって。
うん、そうやな、これだから子供いい品かったらまた別の話ちょっとなってくるやんな。
なりますね、うんうん、
もっとなんかスキルの習得みたいな。
あそうですね、
話になって、まあそれは別に悪いことじゃないねんけど、うん、
はい、
もうちょっと、まあ、特に君とかはね、発達心理学入門みたいな本が縁側に置いてあるような人やから。
そうなんですよ、もう大学で発達心理学の授業がおもろすぎて、
うんうん、
で隣の学科だったんで、
まあ、そうや
った、もうそうなんですよ、それに行ってたら自分の学科の単位を落として留年をするっていう、
はいはい
はい、はい、ことがありました。
でも留年した結果、結局そのギャップイヤーが生まれて、
うん、
ここに半年間、半年以上いることができたわけやから、うん、
いやラッキーです。
採用が馬ですね。
そういうことです。
なるほど。あ、なので良かったことは、なのでそのだ、僕とかやっぱその一人でさずっとやってきたわけや。
あ、そうですね、
畑だろうが何だろうがいろんなこと、
はい、
だ常にそのアクター一人みたいな、
うん、はい、
だから何も記述する機会すらないし、
はい、
まあ、写真ぐらいたまには撮るけど、もうただ行って仕事して帰るみたいな、
うん、
その考えることも浅い、浅いっていうか深く考える必要がないことは深く考えないし、
うんうん、
まあ、自分のやってることのをすごい具体のレベルだけで済ましちゃう、
あ
みたいなことをずっとしてたから、まあ、こうやってなんかテキスト化してみたり、君といろいろ喋ってみたり、まあ、それこそやっぱ君に何かを、うん、まあ、なんつうの、君から教わることももちろんいっぱいあるけど、うん、立場上っていうか、まあ、この今のこの構造上、君に何かを教えるっていう場面が、はい、まあ、多かったわけやけど、っていう時にやっぱり自分が勉強になる。
はい、
なんか僕もかっこつけやからさ、なんかあんま知らんこと言いたないから。
いや本当すごいです。
だから君に言う前にちょっと一通り分かってからじゃないとよう言わんみたいなこともあるし、まあ、適当に言ってることもあるんけど。
あ、そうなんですか。
それはもうそれをごまかすテクニックを身につけるのが大人なんですけど。まあでもやっぱりその教えることがやっぱ最大の勉強方法っていうのはまあよく言われることで、
はい、
やっぱそういう意味でも僕は君という存在とかこのシステムを利用して自分をさらに成長させようと目論んでるわけですよ。
おお。
だそういう意味では君っていう人が来てくれてすごい良かったし、そうね、だから僕自身も今自分が一体何をしているのかっていうのをちゃんと考える、うん、なんかきっかけにはなったかな。
おお。で僕はそのカッコつけてクオリティが高くなった知識をもらえるっていう好循環というか、
ああそうね、はい、でもそれでもやっぱどこまで行っても絶対に教えてるやつが一番勉強になるね。
ああ
それは、うん、君は多分これからも痛感することになるはずやけど、
はい、
うん、だからいっちゃんつまんない考え方は私まだ全然わかんないのでちょっと黙ってんのが一番僕はつまんないと思うから、
うんうん、
なんでも英語でも、うん、畑でも料理でも何でもいいけど、
うん、
今日始めたやつはまだ始めてへんやつに教えられることがいっぱいある。
はあ。
え、まだ私レベル100なってないんで黙ってますわっていうのはめっちゃ学びの低いアプローチの仕方やと思うから、レベル1でもう教え始めて OK。
あー
っていうのがいいと思うし、それはやっぱいい好循環を思うし、だからステューピッドクエスチョンなんてないから、
うんうん、
そんなことも知らんのかお前って、
あ
僕はいっぱい言われてきたけどでもそんなんええしどんどん聞きゃいいし、そういう時に人は上達するはずやから、
確かに、
まあ、そういう意味でもお互い学びがいい、学びが深い学びがあったかなって僕は思うし、うん、まあ、だから翔吾くんとやからできる学びもあるし、翔吾くん、
うん、
以外の人は例えばこの弟子システムを続けていくとして、
はい、
また君以外の人が来た時にはまた違う学びが僕に生まれるやろうし、
はい、
でそういう意味ではなんか若い子となんか絡んでやっていくっていうのは、うん、僕は僕でなんか新しい試みやからさ、これは、
うんうん、
うまくいくかどうかよう分からへんだけど、
うん、
やってみてよかったなと思うし、うん、それが如実に結実したのが今回のジンなのかなっていう感じかな、
うん、
なんか君のいいところがよく出てると思うし、
その一定のレベルに達してないと、教える資格がないとかやる資格がないみたいな考え方って一般的にあると思うんですけど、
うん、
やっぱ今回のそのジンを作る時もちょっと多少あったんですよね、その書いていいのかなみたいな、
ああまあ、うん、あるわ、それはあるね、
はい、
あるけどその問いは常に Yes we can です、
ね、うん、
もしそういう悪魔が支えてきたら、
うん、でも、まあ、なんかそうなった時にその書くことの原動力となったのは何かなっていうのを今考えてたんですけど、まあ、一つは2023年度のその小木島での、
ほう、
あのダモンテ紹介外部門の記録は、
うん、
まあどう考えても僕が書くしかないなみたいな、
そらそやそらそやで、
はい、
うん、
結構やっぱりいろんなことがあってその時にしかないことがあって、
うん、
奇跡的なことがあって日常的なことがあってっていうのを、うんうん、誰かが記録しないといけないなっていう時に、まあ、自分の文章のレベルがどうこうとかではなく書くしかないなって思えたのがすごい
すごい
よかったのと、まあ、あと来年からは、来年というか来年度この4月からは就職するっていう中で、
うん、
結構その今の暮らしで培ったものを失う可能性とかもあるわけじゃないですか、
まあ二度と使わないスキルいっぱい身につけたからね
書き殻をハンマーで割るとか
それはもう僕も嫌やわ僕も嫌や、
はい、
そう、うん、まあでもそれもだから結局なんつうのかな、うん、連立方程式みたいなもんで、
うん、
一生使わへんけど知っておくことで自分の中に豊かさが確保されるっていうのかな、こんな世界があんねやっていう、
あ
連立方程式一生使わへんけど、
はい、
その世界があるっていうのは知ってるやん、
そうですね、
それだけで結構なんか生き方変わってくんちゃうかなっていう感じかな、うん、
そうですね、違う環境に行った時に今得た大事なことっていうのを失ってしまうというか、結構僕はこれまで流されやすいような感じだったんで、
う
うん、就職先のその価値観とかで流されて自分が本当にやりたいと思ってないことを長々とやり続ける可能性とかもあるわけじゃないですか。
ほう。
なんかその時にその自分の面倒くささとかある意味での面倒くささとか、うん、好きなことを守ってくれるものってなんだろうって考えた時に、
うん、
なんかそれは公開されたテキストなんじゃないかなっていうことに至ったんですよね。坂口恭平のラジオ聞いてて
公開されてるのが大事なの。
あ、やっぱなんか公開してしまったらそれとかなり矛盾したことってやりにくいじゃないですか。
ああ、なるほどね。その立脚点として確立されるみたいな感じ、
うん、そうですね。まああと誰が読んでるかわからないんで、
うん、
うん、みたいなことで、そのこれまで公開したテキストとかなかったんですけど、ほぼ、
うんうんうん、
今回は公開できそうで、
うん、
うん、あ、それは書いてよかったことです。
おお、え、君とこの社長に送っといたらいいの？もう排水の陣で。おお、なるほどね、うん、まあそんな風に考えたことないな。なるほど。まあそのだから僕らで言うと、その一応店の看板があるから、
うん、
その例えば一個一個のプロダクトっていうの、商品とかは妥協しないものづくりをっていうのが、まあそういう感じのことなのかな。公開されたテキストに
対
比して言うと、
うんうん、
まあそれはまあ確かにそうなのかな。これからどんどん公開なんつうの、で書いては生き続けるわけでしょ。
まあそうですね。でも、うん、そこまで焦ってとかめっちゃ書いていきたいっていう願望でもなくて、
うん、
まあいい機会があれば、
うん、
って思ってます。
まあまあまあ、まあ、そりゃ大丈夫ですよ。やりたいようにやりゃいいんですよ。
はい、
自由なんで。
自由ですね。
よし、もうアジェンダ3つ目クリアしたよ。
お、
ダモンテ紹介とは何だったんですか。これ3つ4つ目のアジェンダです。これはもうちょっとジンを離れた話ですね。
ああ、
ダモンテ、
うん、
もう卒業のわけですから。
そうですね。ダモンテ紹介とは何だったんでしょう。すごい頭がクラクラするような質問ですね。僕概念について考えるのが好きなんで。
じゃあ抽象化して考えてよ。僕らは一体何をしてたんですか、この半年間。な、僕ら何をしてたの。
僕らは半年間何をしてたんでしょう。でもそうですね、答えはちょっと後ろに引きずるとして、初めに来て生活を始めて思ったのは、
うん、
なんかこれは一つの発明だなっていうふうに思いましたね。
おお、なかなかなんかいいスタートラインを引いたね。
はい、
聞きましょう。
というのもすごい自由にやってたりとか、まあ詳しく知らないので強く言えないですけど、まあ、田舎で生活してたりとかする人も何かしらのイデオロギーにその囚われているように見えることがある。
ほうほう。
原理主義というか、自給自足こそが正義なんだとか、
うんうん、
オーガニック食品こそが素晴らしいんだみたいな、
うん、
なんかそういう硬いところがなくて、まあしんどい時は機械使ったらいいしみたいな、
あ、
その絶妙なバランス感覚のもとに、ね、例えばそのイノシシさばくのとかも、昔はお肉さばく人はこう差別されてたりとか、
うん、
そういうちょっと、うん、汚いんじゃないのみたいな、
うん、
汚れの意識とかがあったと思うんですけども、なんかそういうところも乗り越えて結構、うん、かっこよく活動してるというか、
うん、
まあ、おしゃれっていうのも違うんですけど、まあナチュラルに、それこそ
おしゃれは違うの。
おしゃれ、おしゃれです。
ほう。
あ、でもそうですね、活動してて、こんなことができるんだっていうのはすごいびっくりしましたね。
へえ。
そうですね、服装とかも。
服装え、今ほれもう完全に蝶ネクタイでこのマイクし、マイクの前に立ってる僕を見てそんなこと言う塩ビ服以外、はいはい、塩ビ服で寝てんねんでいつも。
何ですか
塩ビ服知らん。もうこれ
江戸時代みたいなやつですか。
ほんま20代はこれやからZ 世代目。まあいいや、はいはい、はい、え服装って何やったっけ。
んいや服装とかこう普通の服でやるじゃないですか。
普通の服でやる。
なんか気を照らってないという、まあ、気を照らってないというか、なんかよくあるモードに回収されてないというかっていうのは結構こんな普通な感じでなパ出かけてしっかり農作業をやって帰ってきてってみたいな。
服装についてはあんたには言われたくないけどなもっこもこのスウェット着てなんかひっつき虫いっぱいつけて帰ってくるやつには言われたくないけどまあまあそれ服装、そうね、だからまあまあそこら辺はいろんなスタイルあっていいと思うけど、あんまり切り替えないようにしてるかな。オンとオフだの、ワークライフバランスだの、言うけど、いや結局混然一体ですから
ほ
っていうのが服装に現れてると理解してください。
あそういうことですね。
ですね、今からはい働く時間です、はいオフが始まりましたっていうのはないのよ、
うんうん、
僕だってこのパジャマで普通にエプロンつけてエプロンつけんとやることもあるパジャマで、まあ、粉が飛びそうな時はエプロンぐらいつけるけど全然気にしてないな、
うん、いやそうですよね。まあ何かそれに関連して言うとその子供との距離感とか、うんまあ、ダモンテ商会の仕事のやり方って子供のにそのよくあるのはちょっと仕事するから、
うん、
あっち行っててとか、
うん、
今忙しいからみたいなのをほとんど聞いたことがなくて、
うんうん、
それもダモンテ商会のその仕事の特徴の一つなのかなって思いますね。
あまあそれはまあそうあるようには心がけてはいるけどね、うん、まあまあ難しい時はあるけど、
うんうん、
だこのなんか 百姓つったら大げさやけどそういうののいいことは結構子供にも仕事があるっていうか。
本当そうなんですよ。
子供は普通に戦力になるしなれるし手伝え大人の手伝いができるっていうのはやっぱりなんつうの承認欲求じゃなくて
自己肯定感
というか自己肯定感とかにはかなりやっぱ今ももうすぐ3歳になる下の玉木もやっぱなんつうの自己有能感有用感みたいなのが今芽生えてきてる感じ、
はい、いやそうですよね。
できる、
うん、
僕もできる手伝いたい大人がやってることやりたい、
うん、そうですね
っていうのの目をなんかどんどんつまんでええやんって。
いやそう思います。この前スヌーピーのぬいぐるみを、
うん、
足だけ持ってぶら下げてたら僕が、
うん、
タマちゃんが助けようか
一丁前やろ
一丁前なんです。
一丁前ね。できると思って
は
る、
うん、
できると思ってることはできさすやらせた方がいいし、
うん
よっぽどね危険が迫ってるとかならともかく、
うん、
やってみなはれと。
そうですよ、
うん、だからできるだけ一緒にできる仕事は一緒にできる仕事を作ろうと心がけてるかな、
うんうん、
まあ難しい時もあるしそんな完璧にできてへんけど、
はい、なんかそういうなんていうかメンバーの、
うん、
できることに合わせて仕事を変化させたりとか、
うん
するのがダモンテ商会、
まあ、
まあ季節にも合わせてみたいな。
そら翔吾くんが免許持ってたらよかったなって思ったことは何回もあるで。でももうなその手持ちのカードで勝負するしかないからさ。
僕の欠点を全部誘拐ですか。
欠点じゃないの、
個性、
特徴、
特徴ですね、
うん、まあでも結局それもさ、だからなんつうの、わがまま言ってもしゃあないし、
はい、
そうなったら僕の筋力が5倍やったらよかったやん
確かに
みたいな話で言うと、ないもんはないから、うん、それはだから結局仕事もそうで何でもそうやけど、もう環境にいるて子供2人いて、
うん、
っていうもう、なんつうの、もうフィックスされてる要素はもうあるから、それを嘆いてもしゃあないし、
うん、
子供2人いるけどもう今は子供ないことにしてやるからみたいなのは、それは甘えっていうか幼稚な考えやと思うから、うんうん、もうあんねんから、もうこれを込み込みでやろうよって、ちょっと荷物重いかもしれんけどもう頑張ろうよって、
はい、
うん、まあそれは別にそんな特別なことだと思わへんけど、
うん、
な感じですかね。まあだから子供、まあ強いてちょっとした欠点を言うとすると、ちょっと子供の、あの自信過剰なところをたまに感じて、うんって思うことはないことはないですね、うん、
いや元気いっぱいで、
まあ、そこら辺のバランスはね、ちょっとまあもうちょっと成長が彼の花をへし折ってくれるのかなと、は
い、そうですね、うん、思います。
まあね、うじうじしてるよりはちょっとね、ビッグマウスの方が可愛いや、
もちろん、
はい
はい。
でダモンテ紹介は発明だと。
ダモンテ紹介とは発明、発明でした。
もうなんか答えたような答えてないようなんやけどまあいいでしょう。じゃあ最後の項目ですね。
はい。
翔吾君はどう変わりましたか。
お、
この25歳になりましたね。
25歳になりました、
ここに来てから。
はい。
じゃあ24と25で何が変わったんですか。うん、
いろいろ変わりましたね。一つはやっぱりダモンテ紹介っていうのは作る暮らしをしてますよね、
うん、
例えばマヨネーズとかもその買うのではなくて作る、
うん、
ドレッシングとかも買うのではなくて作る、
うん、
でレコードの棚とかも昨日作りましたけど。
レコードの棚ね。
はい、
高かったな。結局何か悔しいってDIY でやっても結構お金かかるのが悔しいのよ。
そうですね、
これ山に行って製材してきたらいいのかな。
はい。まあそれでも作るじゃないですか。
あ、
うん、うんうん。っていう中でやっぱりその生活20ヶ月間身を浸してたので、
うん、
作るっていう選択肢が自分のその引き出しの手前に来るようになったのは間違いないことかなと思いますね。
うん。なるほどね。
そうですね。3日前か4日前ですかね、友達が遊びに来て、
うん、
一緒にその、粉からパスタを作ったじゃないですか、
うん、
で友達と高松に戻ってうどん屋に行って食べてる時に、ちょパスタだけじゃなくてうどんも作りたいなみたいな話になって、
うん、
じゃあ友達が海翔さんと一緒にいたら何でも作れるような気がしてくるよねみたいなことを言ったんですよね、
うんうん、
でその会話を思い出して、なんか僕うどん屋に高校生までなんかずっと行ってましたけど、高松出身なんで、うん、でもうどんを作れるものとしては見てなかったのが、そのこの前自然にパスタも作ったし、なんかうどんもなんか作ってみたいなみたいな声が出たのを見て、そういうところは変わったなと思います。
お、
うん、
いいじゃないですか、
はい、あとは結構その海翔さんにもその再三言われてきたことなんですけど、
ほう、
なんか二次情報を重視 しすぎみたいな。
お、手厳しい批判
そう、手厳しい批判、
人には厳しいだもんだけだから、はい、
っていうのがあって、海翔さんとかね、あの何でも作ったことあるんで、スコーンは簡単やでみたいなこととか言うじゃないですか、
うん、
で今までの僕だったらなんかスコーンって簡単らしいでみたいな、
うんうん、
友達に言ってたんですけど
危なっかしいな
要するに情報を流すみたいなのでやっぱりやってたんですけど、
うんうん、
実際スコーン作ってみると、あ、なんかこういうところにポイントがあるのかみたいなこととかも分かって、うん、別に簡単だとも思わないなみたいな、でも自分で作ったら美味しいなみたいな、その自分で作ることによる感想がちゃんと出てくるじゃないですか、なんかそういう風な頭に切り替わったというか、もうらしいでっていう、スコーンって簡単らしいでみたいな、
うん、
らしいで文から離れて、なんかスコーンってこんな感じかみたいな、こんな感じか文への移行みたいなのが、
ああ、まあまあまあまあ、はい、その身体を通してなんつうの経験したわけでしょ。
そうです。
だとしたらその時には君のオリジナルの語彙が生まれるはずっていう感じかな、
うん、っていうのが一番良かった変化であり、導いてもらったものみたいなふうに思いますね。だからそれに類する話いっぱいあるんです。
なるほどね、
はい、
まあそうね、だからそういう視点みたいなのをなんか伝えられたら、それはもうなんか妙理に尽きるやつですね。
はい、
なんか前も誰だったっけ、あのポッドキャストの人言ってたけど、
あ、D&デパートメント、
あ、そうそうそうそうそう、だけどスキルは大丈夫やから、
うん、
え、てかスキルをそんな一朝一夕でポンって渡せるもんじゃないから、
はい、
だでも逆に視点さえちゃんとパスできたら、もうあとはスキルは身につく人はもう勝手に身につくしっていう感じかな、はい、今スコーンの作り方もうプロ級まで行くでっていうのは、まあ別にな意味ないとは言わんけど、
うん、
ちょっとピント外してるやん。
そうですね、
別にそれ求めてへんやん、
はい、
やけどそのできるっていう感覚っていうか、この世は大体作れるもので溢れてるっていう、
いやそうなんですよ、
視点がそういう世界があるんだっていうことが分かれてたら、多分だってずっと何でもいいけど、じゃあセブンイレブンの弁当を食べて育ちましたって別に全然ええねんけど、
はい、
だと、世界へのなんかアクセス権が失われてしまっている状態で育つことになるから、
うん、
別にそれは貧しいとは言わへんけど、もったいないかなっていう感じかな。もっといろいろ面白いことあるし、身の回りにあるのに目開いたら見えるはずのものが見えへんくなってしまってるのはなんかちょっと残念やなって思うから、うん、
やっぱりそれは自分の手で作る中でいろんなものと出会うんだなっていうのは思いますね。なんか脱穀機を直して大豆を脱穀するみたいな時も、
うんうん
うん、あの海翔さんが言ってくれたんですけど、脱穀機を直すっていう時に、
うん、
いやこの壊れ方絶対昔の人もしててみたいな、
うん、そんなこと言ってるの、
言ってましたね。
さすがやっぱなんかあとほんま何でもよう覚えてるしすぐ覚えるよね、ほんまにそれはね感染しますよ、
いや
名前とかもさ、
あ、そうですね。
いやほんま、いや大事なことやで、
あ、そうですか、うん、
そんな何にも覚えてへん。
いやその脱穀機のその壊れてるのを直すときにというか、まあ使い方がわからないっていう課題に直面したときに、うん、きっとその100年前の人もこの脱穀機の、使い方の分かりにくさに直面してて、
うん、
だからこうやって解決したんだろうみたいな、その100年前の人と身体を重ねてることができるじゃないですか、
うん、
自分で作ると、
うん、
それはやっぱりスーパーで豆腐を買って食べるっていう経験では、
そうやな、
身につかないことで、
まあ、そういう意味でやっぱその物理性とか身体性みたいなんて時空を超えるから、
うん、はい、いやよく話してきたことです
ね。そうね、だからスマホでペコペコって検索する技術とかは50年前100年前にはどうでもよい話で、
うん、
よりは、うん、そうね、物理法則は裏切らへんし、
うん、
日本人の身体は変わったとはいえせいぜい誤差も入んすわっつって、
はい、
10% 大きなとか知らんけど、
うん、
って時にやっぱり物を通して時空を超えることができるよね。
はい。
物がありやるべき仕事があり、
うん、
これ意外に仕事がないと時空っていうか課題が生まれへんから超えられへんね、
う
ん、
なるほど。
ただのアンティーク趣味になってまうね、物だけやと。
なるほど。
なんか何でもいい、古民家リフォームしましてん、納屋にこれ置いてましてんつって壁に飾ってあるみたいな
のは、はいはい
はい、悪かないけど、それ民具、例えば民具やとしたら、うんうん、民具は使わ機能美のものは美だけじゃ意味がないから、
あ、
使われないとそこに美は宿らないし、なんでその形になってるのかは君には分からへんって思うわ
け。なるほど。
それを飾ってる人は、
はい、
じゃあフックのかけやすい場所ここやからここにこうかけてますレベルの話になってしまうと僕はしょうもないなって思うから、
はいはい、
例えばなんかしょいことか、ここら辺だ、はいはい、しょいことわかる、
わかります、
薪を背負うリュック昔のリュックサックみたいなのけど、
はい、
で実際やってみたみたいな、
はい、
でその時に絶対気づきが生まれるはずやねんな、
はい、
あ、こここの長さめっちゃ考えられてるやんとか、
はいはい、
それは壁に飾ってる時には絶対わからへん、
はいはい、
でもそれをほんまにわかろうと思ったら薪を運ばなあかん、
うん、
薪運ぶだけやと意味がないから、
うん、
薪でお湯沸かさなあかん、
うん、
ってなってきたらもうなんかなんつうのどこが終わりか、もう生態系全部をみたいな話になってくるんだけど、それが面白いしそれが意味があることやと思ってるから、なんかそのアンティーク趣味とかなんか綺麗なものおしゃれなものの浅さは退屈だなっていう感じかな僕に言わせると、うん、だその時には身体性とかがやっぱりキーワードになるし、それこそ君のよく言うアフォーダンスみたいなのは、うん、そういうことを考える時の一つのキーワードになるやろ
う
な。
そうですね、仕事っていうと結構僕薪ストーブをつけることが多かったじゃないですか。
まあね、お店に住んでたもんな
そうなんですよ。
そうです、この人お店の2階にずっと住んでました
はい、暖かかったです自分がつけた薪ストーブのおかげで
いや、
でその薪が減ってくるとやっぱ不安になるんですよ、
うんうんうん、
っていう時にその僕がなんですかね、夏まで住んでた古民家、横の古民家の、
うん
うん、あのおじいさん、
うん、
もう亡くなってるおじいさんは死ぬほど薪を集めて、
うん、
で薪を取りに行ってる途中に亡くなったみたいな、
うん、
ぐらいその薪を集めてた人なんですけど、
うん、
なんかその話聞いても別にピンときてなかったんですけど、
うん、
なんか自分が薪を管理してて薪がどんどん減っていくっていう中で、
うん、
あの不安になった時になんか浜中の浜中っていう古民家の、
うん、
浜中のおじいさんの気持ちってこんな感じかみたいな完全にリンクしていやこれは薪がなくなっていくと不安になるわっていうのを身をもって体感したっていう、
うんうん、
過去の人とコミュニケーションを取るみたいなのは、
まあそうね、だからそれもだから、うん、わここに薪めっちゃあるやんだけやとそこまでいけへんやん。
そうですね、
だからその一歩踏み込んで、
うん、
その生活に取り入れた時に何かリンクするものがあるし、
はい、
それは結構僕は豊かな経験だと思うかな。
うん、
いやそんな感じですね。
そんな感じですね。うん、それも変わったことの一つですね。そのものを通して、
うん、
他の人とかねと体を重ねたり、
うん、
コミュニケーション取ってなかったところにコミュニケーション取るみたいな。
まあそうね、だからまあそういうなんかなんそのブリッジっていうのそういうのって、
お、
あこんなとこにチャンネルあったんやみたいな。
あ、
だから僕で言うとやっぱその100年前の人とか目に見えないものとか、
うん、
微生物でも何でもそうやけど、
うん、
本来 コミュニケーション対象とされないものとどうリンクをブリッジするかみたいな、
うん、
ところはなんか人生をかけて取り組む価値のあるテーマかなっていう思ってるね。だし、
うん、
そこさえあったらなんか友達いひんくても大丈夫やと思う。僕はほんまに友達とか全然いい人やけど全然寂しくないです。
はあ、
孤独なんてありえへんと思ってるから、
うん、
こんだけなんつうの豊かなバックグラウンドあって、うん、なぜ孤独でいられようか、
うん、
って感じかな、
うん、
100年前の人と手握ってんねんで僕って、
はい、
こんな心強いことある？
確かに。いやそうなんですよね。いや本当にそこにアクセスできるかみたいな瞬間はありますよね。
ああまあそれがまあやっぱ面白さでありクリエイティビティであり腕の見せ所であり、はい、面白いな。
僕今日あの鶏の運動場新しい運動場作ってて、うん、80羽の鶏の横で作業してたんですけどオスが2羽いるじゃないですか、
うん、
オンドリが。でオンドリはそのコケコッコーの歌のうまさであのモテようとしてると、
うんうん、
じゃあお昼ぐらいにその2羽がなんかコケコッコーの合戦を始めて、
はい、
明らかにこっちの方がうまいなみたいな。
あれ一応アルファとベータあるやん。
ありますあります、うん、もうなんかニワトリのメスとリンクしてここにアクセスできるかみたいな。
結構うるさいねんな。
結構うるさいっすね。
あいつらも自由にやってはるわ。
うん、なんかそういうのもまあ 本で学んだ知識とか、ニワトリのオスは鳴き声でメスをモテようとするみたいな、
うん、
まあ本から視点を仕入れて実践で体感してみたいなサイクルもすごい楽しかった。
まあ、それはやっぱ実践がないとね、なんか、うん、なんその死んだ知識をコレクションしてもさ、
そうです、
なんつうのその蝶々のなんか虫ピンで留めたコレクション眺めてるよりもそれがどう飛ぶかを見た方が良くないかっていう感じかな。そうです
ね、やっぱり生きているところを見れたのは扇島は来てよかったなって思います。
うん、ね、こんな150人しか住んでへん島やけど賑やかでしょ。
賑やかっすね。もっと住んでますよ絶対。外に出る人を見る限り。
ほんまやで、みんなよう出会うからな、
うん、
なるほどなるほど。私のアジェンダは、アジェンダって消化したっていうの、
アジェンダ
達成したっていうの、
なんでしょうね、
アジェンダって何、
議題です。議題、はい、
ビジネス用語を、ね、マスターしたいな
と、うんうん、締め切りはリスケしないように。
締め切りリスケはもう得意技やから何ぼでも後ろにずらすで、
はい、
レイチェル・カーソンは生涯で一度たりとも締め切りを守ったことがなかったって。
勇気がもらえる都合のいい言葉ですね。
うん、そういうもんなんだって、
うん、そういうもんだと思います。レイチェル・カーソン、ありがとう。
ありがとう。勇気をもらえるエピソードはいくらあってもいいよね。
そうですね。
多分締め切りを一回も破ったことのない人のエピソードもいっぱいあると思うけど、ね、都合よく解釈すれば。
はい。
なんか言っとくことありますか。
言っとくことですか。
読みどころ。映画とかの見どころって何なんあれ。見どころってどういう概念。難しくない？
難しいですね。読みどころですかね。ありますか。
なんやろうな。あ、まあでもこんなコラでもできんやったら私もっとできるわって思ってほしいね。
ああ、うん、それは思います。
いやし、まあもうちょっと抽象度を上げて受け取ってほしいかな。
うん、
なんか鶏飼うの楽しそうやから鶏飼おうって、まあ別にそれでも全然ええねんけど、
うんうん、
なんかこの子らえらいご機嫌にやってはるから、うん、私のご機嫌探しに行きましょうみたいな感じで思ってくれたら、うん、はいはい、なんか著者冥利に尽きるって感じかな、うんうん、
僕は そうですね、一つはそのなんか今日から始められることがあるっていうのは、
うん、
ここのマインドとしてあると思うんですけど、
うん、
今日から始められることをなんていうか発見できるような書き方をしたつもりではあるので、
うん、
そうです、今日から始められることを発見して、
うん、
作り始めてくれるような人がいたら嬉しい。
そうですね、
気はします
ね。作るってことですよね。
はい、
大事なのは、
はい、
今年何買ったじゃなくて今年何作ったを年末に聞くと、うん、
いや
消費でアイデンティティを語る時代はもうとうに終わったんだと。
うん、作ったものの話を。
フェラーリ買う人より軽トラ作る人の方が絶対かっこよくない？
確かに面白いっすよ。
もうフェラーリ買うの誰でもできるやん、
はい、
お金あったでやだけの話やろ。
うん、
軽トラ作る人の方が絶対やばいやろ。
やばいっす、めっちゃ話聞きたいですね。
うん、あ、それどうでもいい話やけど、
はい、
君に最後に見せることができそうなイベントがあるんですよ実は。
お、
今年はねもしかしたらないかなと思っててんけど、
うん、
小木島が誇るエジソンマーコスさんの集大成が、いつも2月にあるわかめ漁が、
あ
で今年はちょっと後ろに倒してて、
はい、
来週あたりから始まるらしいので、
へ、
今日はボイラーを全部直したと、明日からはベルトコンベアに取り掛かるらしいので、
うん、一
通り全部オーバーホールが終わったら、
うん、
ついにわかめが始まるらしいです、
うん、
なので小木島のザ・メイカーマーコスさんを見に
行きました。いやー楽しみです。いや、みんな作るんすよねやっぱり。
いや、あの人は別格やで。
別格、
クレーン手作りする87歳やで。 やばいっしょ、
鉄人ですよね。
鉄人、あれ言ったっけ、背中の筋肉やばかったって
話言ってました、ね、カッチカチやった、
ね、カッチカチ引いてしもた、全然手伝わんけいやつって腕相撲したら負けるわと思ったまあでもね、小木島あれなんですよ、猫だの、
うん、
移住だの、
うん、
学校だの言われてますけど、やっぱりねローカルの人間が素敵なんですよ。
いや、そう思います。
あ、まあ、なんつうの、そのどこの町どこのところでもローカルの人間っていうか、人間は言ってたって素敵やから、
はい、
なんやけど、それにそこにアクセスできるチャンスがとてもたくさんあるって感じかな。
うんうんうん、
なんつうの、麻布十番に住んでてさ、
うん、
マンションの隣の部屋の人どんな人かすら知らんやん。
はい、
だけど小木島やともう島の人全員どんな人かよう知ってるし、
そうです、
ね、何が得意で家族構成で、
はい、
もうなんか得意料理まで知ってるわみたいなそこまでの解像度やとなんか全員がやっぱチャーミングに思えてくるし、
うん、
それは結構あんまりなんか、アクセスされてない、僕が思う小木島の素敵なところやな。まあでもそれはやっぱ住んで喋らないと多分無理なんやろな、
うん、
関係ができてないと無理なんやろけど、
うん、
やっぱおじいちゃんおばあちゃんはすごい素敵な人いっぱいやなって思うね。
いや、そうですよね。だからそのことも知ってほしいですね。
そうね、
うん、
それはね難しいね。
難しいですね、
みんなシャイやからさ。
ああ、
うん、もう僕がアクセスしときますどうしたらいいのしら。あ、というか世界は豊かだし周りの人も豊かなので、うん、なんかもうちょっとステップインすると意外な一面とかチャーミングな一面がきっと見えてくる。
そうですね、ちょっと視点を変えてみるだけで、
うん、ロバート・キャパの名言ですよ。
そうなんですか。
つまらない写真はいつだって一歩踏み込みが足りない、
うん、
だいぶ訳した気がするけどなんとなくそんなこと言ってました
文章も同じですね、
うん、やっぱ飛び込んで見ないと見えてない、見えてこないものとか書けないものがあるし、はい、やっぱ信じて飛び込むってことよね。
そうですね、
悪いようにはならんから、
うん、
まあそんな感じですかね。
はい、
なので本を読んできて、読んでくれてここまで聞いて くれた人はありがとうございました。
ありがとうございました。
私たちはまた次のステージへと変化し続け、応答し続けて、
訂正しながら、
訂正しながら、最近はあと何があったっけなんかある最近のタイトル、最近何読んでるの。
最近は生成と消滅の精神史という。
どうやって読んでんの。そんなハードカバー好きすぎひん。
いや読んでないっすよ。だから
400ページ以下の本買ったらあかんっていうルールある。
いや全然
すごいよね。
最近はミシェル・フーコーの。
なんでフーコーが面白いと思った。
それはもう知的な人が聞いてるかもしれないから聞かないでください。
なんでやねんでそれですよ、フーコーレベル1の人はフーコーレベル0の人に語ることがある
んです。確かに。うん、フーコーはとんでもない人ですよ。
ほう。
うん、その内容は置いといて、態度として好きなのは、なんか仕事の一番面白いところは、
ほう、
それをすることによって、
うん、
以前とは違う自分になれることなんだっていう、
ほうほうほう、
ことを言ってて、なんかそれも勇気をもらえますよね。
フーコーね。
いや仕事のスケールが大きい人はやっぱかっこいいっすね。
誰のこと。フーコー。
フーコーです。
その歴史を参照してみたいな。
あ、そうです、そうです。逆にその自分のできることのスケールに思い至るみたいなこともあるんですよね、大きい仕事をしてる人を見て。
それ文脈を整理するみたいな意味。
あーという意味もありますし、なんかいやここそこまでは自分はできないから、
うん、
自分できること何かなっていうのをやっぱり考え始めるというか、一個
参照点として、
そうです、ね、
北極星として風向を置いとくと。
そういうことです。
はあ、あ、うん、まあまあでもそれもいい哲学者の使い方かもしれない。うん、なんか締めの言葉。
締めの言葉、うん、明日も頑張りましょう。
明日も頑張ろう。
はい、
明日が来るのはいいことだね。
そう思います。そうですね、今こうしてる間にも鶏は寝てて、イノシシは走り回って、
そうね、
イノシシもいつか寝て、鶏は僕らよりも先に起きて、あ、海翔さんより後に起きて、
鶏が今僕より先に起きて、鶏にいつ起きていつ寝てるかよう分かってへんから、はい、難しいな、その観測できひんからさ、
うん、
シュレディンガーの鶏状態ですドアを開ける前にも確定して、僕は行ったら確定してしまうから、はい、観測できないやつです、
うん、そこはもうふわっとして、
うん、
うん、明日も餌やりに行きます。
はい、もうあなたも何回かしかないですよ。もう、
うん、
もう一生鶏に餌やることなんてないで、怖
っ鶏飼いたいですよ
ね。まあまあ、
うん、
鶏なるものを君のうちに飼えばいいんですよ、
うん、そういうことですね。
心に庭を持ちましょう
そんなところで、
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ごきげんよう。
はい。